らしの情報1、お知らせ。市税の納付をお忘れなく。市民税・府民税第1期納期限7月1日月曜日。問い合わせ、納税課、納税係、納税相談、電話 072-972-1537、 納税課管理係口座振替、電話 072-972-1536。 なお、納税には便利な口座振替をご利用ください。市民税・府民税の年金からの転引き特別徴収。次に当てはまる方は、市民税・府民税を特別徴収します。納税通知書は6月7日金曜日に発送予定です。対象、65歳以上、令和6年4月1日現在で公的年金を受給している方。なお、老齢基礎年金額が年額18万円未満の方や、介護保険料が年金から特別徴収されていない方は対象外です。対象となる年金、老齢基礎年金など、遺族年金や障害年金は対象外。徴収方法1、10月からの新規対象者、公的年金にかかる市民税・府民税の2分の1に相当する額を、6月と8月に納付書または口座振替で納付・普通徴収していただき、残り2分の1を10月、12月、2月の各月に支払われる年金から転引き、特別徴収します。なお、前年度に特別徴収が中止となった方も同様です。2、前年度から継続の方、上半期の各月、4月、6月、8月は、前年度の年税額の2分の1に相当する額の3分の1ずつを転引き、仮徴収します。下半期の各月、10月、12月、2月は、6月に決定した年税額から上半期分を差し引いた残りの税額を転引き、本徴収します。問い合わせ、課税課・市民税係、電話 072-972-6241。 国民健康保険にご加入の方へ。1、国民健康保険料の本決定。国民健康保険料本決定保険料の納入通知書を6月中旬に送付します。計算方法は同封の国保だよりをご覧ください。なお、本決定通知発送後、2週間程度は窓口や電話が大変混み合います。ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。2、保険料は納期限内に。被災や失業などの事情で支払いにお困りの方はご相談ください。理由なく滞納されると、保険証を返還していただき、医療機関を受診の際に全額自己負担となる資格証明書を発行します。また、差し押さえを含む滞納処分を行いますのでご注意ください。3、スマートフォン決済アプリでも納付できます。各種アプリから納付書に印刷されているバーコードを読み取って納付できます。なお、領収書は発行されません。アプリ内の取引履歴などでご確認ください。利用可能アプリ、PayPay、LINEPay、PayBee、auPay、FamiPay、いずれも問い合わせ、保険年金課保険料係、電話 072-972-1506。 なお、納付には便利な口座振替をご利用ください。一部金融機関の手続きは市役所でも可能です。 国民健康保険の加入者が利用できる制度と注意点。1、交通事故で国民健康保険を使うときは届出を。交通事故による負傷などで健康保険を使って治療を受ける場合は、速やかに保険年金課の窓口で届出をしてください。ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国民健康保険が使えなくなりますので、示談前に必ず保険年金課へご相談ください。持ち物、被保険者証、印鑑、交通事故証明書。2、特定健康診査、無料。対象者には5月末に緑色の封筒で特定健診受診券を送付します。時、6月1日土曜日から11月30日土曜日。ところ、大阪府内の特定健康診査実施機関。なお、柏原市内の実施医療機関は、特定健診受診券に同封のパンフレットをご確認ください。また、健診実施時間や予約の有無などを事前に健診実施機関にご確認ください。注意、1、健診を受診するときは必ず特定健康診査受診券と柏原市国民健康保険被保険者証の両方を健診機関に提示してください。2、健診当日に柏原市国保の資格を喪失している場合は受診できません。他の健康保険へ加入手続き中の方はご注意ください。3、令和6年度に人間ドック受診予定の方は特定健診を受診できません。4、令和5年度特定保険指導を利用中の方は健康相談の終了後に受診してください。3、人間ドック一部助成対象、柏原市国保加入1年以上、満30歳以上で保険料を完納していて内臓・脳疾患の治療中でない方、詳しくはお問い合わせください。いずれも問い合わせ、保険年金課、保険業務係、電話 072-972-1505。
3年に一度の見直し、令和6年4月からの介護保険料、令和6年度から8年度第9期介護保険事業計画期間の介護保険料は、要介護認定者数の増加や介護報酬の改定などを踏まえ、基準月額保険料第5段階の保険料は6587円となり、第8期令和3年度から5年度と比べ485円の増額となります。保険料段階を次の通り変更します。介護保険法施行令改正による国の標準段階の見直しや、これまでの市の所得段階の経過を考慮し、被保険者の負担能力に応じたよりきめ細やかな所得段階、上率及び保険料を設定するため、段階数を全体で15段階とします。第9期計画の第6段階以上の階層のうち、第6段階から第7段階、第9段階から第14段階の方の基準所得金額は、第8期では125万円、400万円、800万円を境とした所得設定にしていましたが、第9期では120万円、420万円、520万円、620万円、720万円、820万円とします。 第一段階から第三段階、第七段階から第十五段階の上率については、それぞれ 0.285、0.485、0.685、1.3、1.5、1.7、1.9、2.1、2.3、2.4、2.5、2.6 とします。対象区分、保険料率、保険料年額の順にお知らせいたします。第一段階、本人非課税、世帯非課税、生活保護を受給している方、老齢福祉年金を受給している方、本人の課税年金等収入金額プラス合計所得金額が80万円以下、保険料率は 0.285、保険料年額は 22,530 円です。第二段階、本人非課税、非課税世帯、本人の課税年金等収入金額プラス合計所得金額が80万円を超え、120万円以下、保険料率は 0.485、保険料年額は 38,340 円です。第三段階、本人非課税、非課税世帯、本人の課税年金等収入金額プラス合計所得金額が120万円を超える、保険料率 0.685、保険料年額は 54,150 円です。第四段階、本人非課税、課税世帯、本人の課税年金等収入金額プラス合計所得金額が80万円以下、保険料率は 0.85、保険料年額は 67,190 円です。第5段階、本人非課税、課税世帯、本人の課税年金等収入金額プラス合計所得金額が80万円超える、保険料率 1.00、 保険料年額は 79,050 円です。第6段階、本人課税、本人の合計所得金額が120万円未満、保険料率 1.10、 保険料年額 86,960 円。第7段階、本人課税、本人の合計所得金額が120万円以上、210万円未満、保険料率 1.30、 保険料年額102,760 円です。第8段階、本人課税、本人の合計所得金額が210万円以上、320万円未満、保険料率 1.50、 保険料年額118,570円です。第9段階、本人課税、本人の合計所得金額が320万円以上、420万円未満、保険料率 1.70、 保険料年額134,380円です。第10段階、本人課税、本人の合計所得金額が 420万円以上、520万円未満、保険料率 1.90、保険料年額15万190円です。第11段階、本人課税。本人の合計所得金額が520万円以上、620万円未満、保険料率 2.10、保険料年額16万6千円です。第12段階、本人課税。本人の合計所得金額が620万円以上、720万円未満、保険料率 2.30、保険料年額18万1810円です。第13段階、本人課税。本人の合計所得金額が720万円以上、820万円未満、保険料率 2.40、保険料年額18万9720円です。第14段階、本人課税。本人の合計所得金額が820万円以上、1000万円未満、保険料率 2.50、保険料年額19万7620円です。第15段階、本人課税。本人の合計所得金額が1000万円以上、保険料率 2.60、保険料年額20万5520円です。合計所得金額は、長期浄土所得や短期浄土所得にかかる特別控除額がある場合は、それらを控除し、第1段階から第5段階については、年金収入にかかる所得額をさらに控除した後の金額です。第1段階から第5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。問い合わせは、高齢介護課介護管理係、電話072-972-1572。後期高齢者医療制度にご加入の方へ。1、決定通知書の送付。後期高齢者医療保険料の決定通知書を7月中旬に送付します。納付方法が年金天引き以外の方は、7月から納付書または口座振替で納付していただきます。口座振替をご希望の方には、申し込み用紙を送付しますのでご連絡ください。2、会員申告書の送付。令和6年度の後期高齢者医療保険料は、令和5年中の所得に基づいて計算されます。そのため、所得が明らかでない、住民税の申告をされていないなど、後期高齢者医療制度の被保険者やその同一世帯員の方には、会員申告書を送付しますので、収入がない場合でも必ずご提出ください。いずれも問い合わせ、保険年金課、後期高齢者医療係、電話072-972-1580。年金振込通知書が届きます。金融機関などの口座振込で年金を受け取られている方に対して、翌年4月まで支払われる予定金額をお知らせする年金振込通知書と、 年金と同じ受取口座に別途振り込まれる予定金額をお知らせする年金生活者支援給付金支給金額通知書が6月上旬に日本年金機構から届きます。2つの通知書が一体化した統合通知書が届く場合もあります。届いたら内容を確認して保管してください。また、年度途中で年金支払い額などに変更があった場合は、その都度通知されます。なお、年金生活者支援給付金は、所得などの一定条件を満たす年金受給者の生活を支援するため、年金に上乗せされる給付金です。年金受給者全員に支給されるものではありませんので、該当していない場合は通知されません。問い合わせ、八尾年金事務所、電話072-996-7711。上下水道をご利用の方へ。1、漏水調査の実施。次の通り、漏水調査を実施します。なお、市から漏水調査に関する費用を請求することは絶対にありません。不審に思ったときは、調査員に業務従事者証明書、発行者の確認の提示を求めるか、水道工務課へお問い合わせください。調査方法、市発行の業務従事者証明書を携帯した調査員が音聴棒などの器具で調査します。調査後の対応、漏水がない場合はお知らせせず、漏水があった場合は漏水箇所の修繕無料を行います。ただし、メーターから宅地側の漏水の場合は、お客様から市の指定工事店に修繕・有料の依頼をお願いします。調査業者、ベオリオ・ジェネッツ株式会社関西支店、時、6月1日から令和7年3月31日、9時から17時、道路部は22時から5時も実施。ところ、柏原市、本堂、峠、花林道端、青谷、国部市場、田辺、国部本町、国部彼岸所町、旭ヶ丘、片山町、石川町、玉手町、延明町、国部西、対象の一部、古町の一部、高井田の一部、他市、羽曳野市、近田の一部、川向かいの一部。問い合わせ、水道工務課管理係、電話072-972-1606。 2、漏水による上下水道料金の減額手続き。自宅や敷地内などで水道管破損などによる漏水があった場合、指定工事店から修理前後の写真が添付された修理証明書を提出してもらうと、上下水道料金を減額できます。ただし、蛇口などの末端給水用具からの漏水、外観から認識できる露出配管などからの漏水、バルブや蛇口の開閉操作のみで漏水が止まるなど、実質修理が行われていない場合は減額できません。3、引っ越し、長期の留守時は届出をお忘れなく。引っ越しや長期間家を空けるなどで水道を使用しないときは、必ず2、3日前までにご連絡ください。届出がない場合、水道を使用しなくても基本料金がかかります。また、転入などで 新たに水道の使用を開始するときも、使用される2、3日前までにご連絡ください。いずれも問い合わせ、多摩手浄水場、委託業者、電話 072-978-6674、経営総務課お客様サービス係、電話 072-972-1605。 4. 下水道が完成した地域の方は早めの接続工事を。河川の水質改善のために下水道が完成した地域内の方でまだ接続や水洗化の工事がお済みでない方は、トイレを水洗改造し、雑排水、台所、風呂、洗濯などの排水とともに下水道に接続する工事を3年以内に実施してください。6月1日から新しく下水道が使えるようになった地域、柏原西排水区合流式、古町2丁目1番2番の一部、古町3丁目6番の一部、本郷3丁目9番の一部、今町2丁目4番の一部、柏原東排水区分流式、太平寺1丁目7番の一部、大和座高井田の一部、国部排水区分流式、国部西2丁目1番の一部、国部市場1丁目4番6番の一部、国部市場2丁目9番13番の一部、国部彼岸助長2番5番の一部、田辺1丁目5番6番7番11番の一部、延明町10番の一部。注意、工事は必ず市の指定工事店にお申し込みください。問い合わせ、下水工務課下水維持管理係、電話 072-972-1647。
5. 水道水の水質検査結果。令和5年4月から6年3月に行った検査では、水道法の水質基準に適合していましたので、安心してご使用ください。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、水道工務課浄水係、電話 072-978-6195。 6. 朝一番の水道水は飲み水以外にご使用ください。朝一番や長期の留守の後、最初に使用する水道水は消毒に用いている塩素が少なくなっていることがあります。またご家庭の給水管に塩管を使用している場合は、たまった水に微量の鉛が溶け出していることもあります。念のため、最初のバケツ1杯程度の水は飲み水以外にご使用ください。問い合わせ、水道工務課給水係、電話 072-972-1606。 ゴミの分別削減にご協力を。 1. ゴミ袋は無色透明袋で、家庭ゴミを出す際は必ず無色透明袋を使用してください。着色袋、コンビニやスーパーなどの半透明袋、他市の指定袋のほか、段ボール箱や紙袋に入った家庭ごみは収集できません。 2. 食品ロスを減らそう。食品ロスとは、まだ食べられるのに捨てられている食べ物のことです。国内での年間の食品ロスは令和3年度推計値で約523万トンとなり、10年前と比べて約100万トン減少しました。食品ロスの処理エネルギーを削減すると、環境への負荷も減るため、ご協力をお願いします。3. 地域の集団回収に参加しましょう。新聞紙、雑誌、段ボール、アルミ缶などは大切な資源です。市では循環型社会の形成を目指し、各地域の子ども会、自治会などの団体が実施している集団回収に対して助成していますので、ご協力をお願いします。注意、回収品目、回収日は各地域の団体などにお問い合わせください。4. ゴミ散乱防止、カラスよけネットを一部助成で販売中。ナイロン製のカラスよけネットをゴミ置き場を管理する団体に販売します。費用、台3メートル×4メートル、1500円。小、2メートル×3メートル、1000円。5、家庭用配色油を回収します。回収された油はバイオ燃料などにリサイクルすることにより、ゴミの減量やリサイクルの推進につながります。回収対象、天ぷら油、菜種油、大豆油、ごま油などの使用済みおよび賞味期限切れの食用油。回収場所、市役所、文化センター、国部合同会館、片上合同会館、岡村製油直売所、コットンハウス。回収方法、ペットボトルに入れて蓋がきちんと閉まっていることを確認して回収場所に持ち込んでください。注意、回収できないもの、マヨネーズやバターなどの動物性油、ガソリン、エンジンオイルなどの鉱物性油、事業活動に伴って出た廃食油など、いずれも問い合わせ環境対策課、電話 072-972-1534、 献血にご協力を。時、6月4日火曜日10時から正午、13時から16時。ところ、市役所本館前。持ち物、献血カードまたは身分証明書、運転免許証や健康保険証など。問い合わせ献血推進協議会事務局、電話 072-920-7381。 地域猫活動 TNR 活動をご存知ですか？ TNR 活動とは、野良猫を捕獲し、トラップ、不妊去勢手術を行い、ニュータ、元いた場所に戻し、リターン、一代限りの命を地域で見守っていく取り組みです。野良猫を増やさず、殺処分によらない方法で被害を軽減することを目的に、ボランティア団体や地域の皆さんが主体となって、この活動に取り組んでいる地域があります。TNR 活動を応援するため、市では公益財団法人動物基金が実施する桜猫無料不妊手術事業に参加しています。申し込み手続き方法など詳細はお問い合わせください。問い合わせ環境対策課、電話 072-972-1534。 石綿による疾病の保障救済、労働者などが業務により、石綿の吸引が原因で、中皮腫などの石綿による疾病を発症した場合は、労災保険や法律に基づく特別遺族給付金の対象となります。心当たりのある方は、最寄りの労働基準監督署へご相談ください。問い合わせ、羽曳野の労働基準監督署、労災、電話、072-942-1309、 石綿救済相談ダイヤル、フリーダイヤル 0120-389-931。